どうも、私が兄です。今回はゲストにピチカートミルクさんをお呼びしてます。どうぞ。
どうも、光の戦士ピチカートミルクでございます。よろしくお願いします。
はい。今回は光の戦士でわかるように、はい、ファイナルファンタジー回ですね。
はい。
わかりやすく言うとファイナルファンタジー1ですね。
そうですね。
うん。前々からアニ2で僕はプレイしてるって言ってたんですけど、
はい。
それがようやく終わりまして、
はい。
今回ちょっと話したいと思うんで、
はいはいはい。
まず、ファイナルファンタジーの説明を、ウィキペディアからちょっと説明したいと思います。
はい、お願いします。
ファイナルファンタジー、括弧、略称 FF は、1987年12月18日に、スクエアから発売されたファミリーコンピューター用ロールプレイングゲーム。同社のファイナルファンタジーシリーズの第一作目である。まあ、その先も説明あるけど、まあそれはもう内容に触れてるだけなんで。
はい。
まあこんな感じなんですけど、うん、イヤーサガの、ファミコン会の時に FF の話をして、はい、ピチさんがえらい難しかったと。
そうですね。
で、僕はそんな記憶ないぞと、ちゃんとクリアした記憶があるっていう。はい、
ええ、
そこでちょっと食い違いがあって。
そうですね。
うん。じゃあちょっと、やりたいなということで、まあいろいろ、やってたら、その 3DS でファミコン版がバーチャルコンソールでできるということで。
うん。
まあリメイク版やったら、まあ比較的簡単にできるんやけど、ファミコン版をちょっとやりたいということで。
ね、すごい挑戦ですよね。
うん。なんで、はい、まあ、ファミコン版の話が中心にしていくと思うんで、
はいはい、
まあもしかしたらファミコン版をやったことない人とか、もし FF 自体、FF1 自体をやったことがないっていう方は、ネタバレを含むことになりますんで。
大丈夫でしょ。
違う、そういう、知らずに聞きたくないっていう人もいてるかもしれないし、
わか
りました。まあ、せめてリメイク版をね、スマホとかでできますんで、今やったら。
そうですね。
うん。そちらをまずプレイして、大体のストーリー、今回ストーリーもがっつり語りますんで。
はいはいはい。
その辺は、ご了承いただきたいなと。
はい。
うん。あとね、まあ、僕今回いろいろ喋りますけど。
ええ。
まあ、やれ解雇中だとかね。
ええ。
そんな昔の作品にそんなツッコミ入れるなんてみたいな、まあ、いろんな意見はあると思うんですよ。
はいはいはい。
うん。いや、でも、そう言いたいことはわかりますけど、
ええ、
まあ、あくまでね、当時の記憶を掘り起こすのと、
はい、
で、今の時点でやってみたらどうなのかっていうね。
はいはいはい。
うん。だから、ドラクエ10のバージョン1はこうだったみたいな話ですよ。
はいはいはい。
今やったら、そのリメイクとかで直されてるというかね、そういうところも語ると思いますんで。
はい。
うん。まあ、その辺は、温かい耳でお聞きいただきたいなと。
そうそう、いつものイヤサガ節が出るわけですかね。
そうですね。まあ、いろいろ言いますんでね。
楽しみしてますよ。
はい。
はい。
それでは始めましょう。アニのイヤサガ今日。
イヤサガ今日。
ここは言わんでよかった。この番組は私アニが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
はい。だピチさんは、
はい、
要はその当時のプレイで言うとその魔法の回数が限られてるっていうことがネックだっていうことなんですよね。
そうですね、
うん。
あと、異常攻撃も結構異常強かったようなイメージと、
ほうほう。
うん、とにかく道具をいっぱい持っていく。まあ、それは、その時も言ったと思うんですが、兄貴のプレイを一旦見てからのプレイだったんで、
うん。
うん。まあ、その辺の予備知識を得ていったんですけども、やっぱり大変だったなというイメージがすごくありましたね。
なるほど。
はい。
僕はそこまで大変だったイメージがなくて、
うん。
まあ、久しぶりにやってみたらどうなんかっていうのを体験したくてやったんですけど、
はい。
まあ、まずいきなり始めてみると、
ええ。
もういきなりパーティー編成を決めさせられるんですね。
ああ、そうですね。
あの、4人パーティーなんで、
うん。
まあ、デフォルトでは、戦士、シーフ、黒魔術、白魔術か。
はい。
なんですけど、さっぱりわからないわけじゃないですか、こっちとしては。
そうですね。いきなりですからね。
うん。なんやねんって話ですよ。何がどうちゃうんやって話やし。
うん。
まあ、多分でも、当時やったら、まあ、それなりに説明書読んだり、
うん、がっつりと書いてましたね。
うん、ファミコン雑誌なりを目を通してるから、うん、ある程度の知識は持ってやってると思うんですよ。
うん、
うん。うん。だから、こういう職業やでっていうことは分かってたんやろうけど、
うん、
まあ、今やるとさっぱりですよね。
あの、ストーリーも何もなし、いきなり、キャラ選びから始まりましたっけ？
いきなりです。
あ、はい。
まず、まあ、名前をね、
ええ、
決めなあかんと。
うん。
で、ひらがな4文字やと。
まあでもまあ、ここは目指すドラクエっぽいですね。
まあこれはまあしゃあないでしょ、当時の。
はい、
うん、容量的にそうなんでしょうけど。
ええ、
一応ね、この、
はい、
戦士、シーフ、黒、白では、
はい。
あかんような、なんか、かすかな記憶があったんですけど。
あ、最初このデフォは罠だと。
警告音が頭の中になったんですけど。
はいはい。
まあでも一応ピッチさんが苦労したっていう話をしてたから、
ええ、
まあそれを追従するためには、これを体験せなあかんやろと。
はい。
そのまま選びまして、そのパーティーで、一応兄、戦士が兄。
戦士が兄。はい。ひらがな兄ですね。
はい。はい、で、まあ、うちの、その、いやさがで言うと、ゴーさんが、ええ、まあ、レギュラーみたいなもんなんで、
はい。
シーフを5。
はい。
で、我らがボス。
はい。
ケンタロウさんを黒魔導。
はい。
黒魔術か。
ケンタロウ。ケンタロウですか。
ケンタロウにしましたね。
はいはいはい。
うん。で、白魔術師を。
はい。
ピチカと。
ピチカじゃないですか。
いや、ここはピチカとでしょ。当時のファミコンやったら。
丸入りましたっけ？
あれ？ほんなピチにしたんかな
確か、当時、丸もなんか、濁点と丸も一文字にいったような記憶があったんですけど、近づいてたらすいません。
いや、いけたような気もするけどな。
あ、ほん
なちょっと覚えてないですけど、ピチカトにしたような気するな。
はい、はい、はい。
ま、あの、間違えてたらまた後で訂正しますわ。
はい。うん。癒しの指導ですね。はい。
そう。まあ、一応、ピチさんはね、女キャラを使いたがるから。
ああ、なるほど。
うん。っていうことで、白魔術にしてあげたんですよ。
はいはいはい、
うん、弱いし、うん、ほんで、まあそれで始めまして、
はい、
うん、いきなり外から始まるんですよね。
そうですね、ニュって出てきてから、
何にもない、目の前には城と町があるんですけど、
うん、
そのどうすればええかも言われず、
うん、
うん、いきなり放り出されまして、まあそこから中に入るわけですけど、まずはね、
まずそこで城にも入れますし町にも行けますからね。
そうそう。くっついてんのかと思ったら別々なんですよね、あれ。
うん。
うん。で、まあ、この辺ドラクエとの違いで、
はい。
ドラクエはいきなり、玉座から始まるじゃないですか。
うん。
あれは、ドラクエも一応外から始める予定やったのに、
うん。
初めてプレイする人が、
うん。
その、いきなり戦闘始まって、何もできずに死んでしまうっていうテストプレイがあったらしくて、
うん。
これはいかんということで、王様の前から始めるっていう。
そうですね。
うん。風にしたらしくて。んで、そこでいろんな、その宝箱を取らせるとか、いろんな操作を覚えさせるっていう感じだったんやけど。
チュートリアル的なところですね、ノウハウとは、
うん。うん。まあ、ここはもうドラクエはもう1、2と出た後なんで、
うん、
まあ、その辺はわかるでしょうって感じなんでしょうね。
でしょうね。
うん。まあ、ファイナルファンタジー自体はもう、ドラクエの成功があっての作品なんで。
う
ん、
そうです、ね。
うん、
だって、ああいう風なのを作りたいか、そういうコンセプトだったんですからね。
多分ね、コンセプト的にはね、
うん、
ドラクエを超える作品、超えるじゃないかな、うん。なんか、まあ多分違うもんを作りたいという感じでしょ
う、うん。
ドラクエオマージュの RPG がいっぱい出てきた時期なんで、
うん、
ちょっと違うものを作りたいというところだと思うんですよね。うん、で、まあ、城に入ってみると、
はい。
まあ、いきなり話は、するんですけど、
うん。
城じゃないな。まあ、町とかに入ってみると、ドラクエやったら、話すとか調べるのメニューコマンドが出るじゃないですか。
うん。
メニューコマンド自体は、その画面には出てこないんですよね。
はいはいはい。
メニューでガラッと切り替わる。
うん。
スタートボタンを押したら。
うん。
そういうのも、今考えるとドラクエとちょっと違うことしたいんやなっていうのはわかりますね。
うんですね。
当時やったら、大体そのまま、マップのまま出てましたからね。
うん。
コマンド画面がね。
はいはいはい。
うん。まあその辺は違うし、あと、ワンボタン、A ボタンを押すだけで話すもできるし。
いわゆる便利ボタンですよね、
そうそうそう。便利ボタンはこの後5までドラクエは実装されないですからね。
そうですね。
それを考えると FF1 っていうのはなかなか革新的技術を用いているわけですよ。
うんうん。
うん。まあまあ、だからその辺でメニュー画面を別にしたっていうのは正解やったかもしれないね。FF はね。うん。ただまあ、武器をね、買うんですけど、これアニツーでも言いましたけど、武器を買うときの、誰が装備できて、今持ってる武器よりも強いのかどうかとか、一切わからないんですよね。
装備できるとき、なんか手を上げたりなんか、
ないない
です。それ
は
なか
った。なかった、なかった。
ああ、
それは後の。
後ですか。
うん。全然わかんないんですよね。
はいはいはい。
うん。今やったら丸ごとセーブっていうのがあるから、
うん。
まあ、セーブしといて、買ってみて装備できるかできひんかとかね。
はい、うん。
最初のうちはそんなことやってたんですけど、
はい。
まあ、そんなんもめんどくさくなってきて、もうその辺はもう攻略見るようになりましたね。
なるほどですね。
うん。その方が早いわと思って。うん。まあ、あれもめんどくさかったですけどね、いろいろね。
うん。うん、
で、まあ、ストーリー的には最初、王様のとこ行ったら、
はい。
その姫がさらわれたから、姫を助けてきてくれと。
うん。
セーラ姫ですね。
はい。
んで、まあ、助けに行くわけですけど、まあ、まずは、その、城の周りでレベル上げじゃないですか。
うん。
で、これもアニツーで言いましたけど、一回の戦闘が長いんですよ。すっげえ、そのスピード、メッセージスピードが遅くて、
はいはい。
兄の攻撃、ミス。
シャカシャカって振りますよね、
ちょっと。うん。ゴーの攻撃、ミス。みたいな、ミスも多いし、スピードも遅いし、もうめちゃめちゃ時間かかるんですよね。
はいはい、あ、そうか。ミス多かったですね、
最初の頃ミスが多いんですよ。
うん。
うん、ほんで、敵の数もいきなり、最初はね、ゴブリンあたりなんですけど、
うん、
いきなり4匹、5匹出てくるんですよ。
うん、
もう戦闘勝つまでが長い長い。
はいはいはい、
うん。で、魔法も2回ぐらいしか使えへんし、で、あ、そうそう、魔法は買うシステムなんですよね。
はい、そうですね。
うん。お金を貯めて、黒魔術師に、ファイヤーとか、サンダーとかかわして、やるんけど、それも、レベルが低いうちはもう回数決まってるから、
うん、
もう全然、その、レベル上げがうまくいかないんですよね。
はい。
うん、結構、初日それだけで終わりましたもん。
はいはい。いいじゃないですか、懐かしい感じで。
うん。で、まあ、2回目ね、やるときにね、はい、
うん、
起動したら、一番最初の画面でメッセージスピード変更できましたわ。
ああ。
うん。まあ、多分戦闘のスピードだと思うんですけど、
はい。
まあ、それを、最大まではいかんまでも、だいぶ早めにしたら、だいぶ、戦闘はスムーズにいくようになりました。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、それにしたかってね、敵がやっぱり強いんですよ。うん。で、レベル上げも、まあ、当時のファミコンソフトやからか、なかなかスムーズに上がらへんし。
そうでしょうね。
うん。まあ、結構大変やったと。
うん。
うん。で、姫助けるために城行ってこいって言われたな、思って。
うん。
そこまで向かおうと思うんやけど。
うん。
道中はまた強いというか、毒攻撃とかもあるし。
はいはいはいはいはい。
めんどくさい。毒治すのが、まあ、その時は、毒消し草を持ってなかったんで。薬草やったかな、まあ持ってなかったんで、街まで戻って、で、もうドラクエの癖ですよね。
うん。
教会行ってしまうんですよね。
根付いてますね。
うん。教会が必要なやつはおらんぞみたいなこと言われて。
はいはい。
で、あれこれもしかして、道具買って、薬草使わんと直されへんのと思って。
ええ、
結局、何やったっけ毒消しそうやったっけ、
まあ、なんか毒消しそうですね。
うん。を使わんと直されへんかって、あ、これいっぱい持っとかなかんやつやと思って。
うん。
もう金もまだないし、装備も揃ってないのに。まあ最初なかなか時間かかりましたよ。その、一番最初の敵の城行くまでに。
でしょ。そこ、うん、毒って、時間経ったら買って治りましたっけ？
いや、そこまで我慢できないですね。
いや、確か治らんかったような記憶があるんですけどね。
ああ、多分治らへんと思う。
うん。
んで歩くたびにね、
ええ、
ごっつい、何、勘に触る音が鳴るんですよ。ビー言うんですよ。
あ、そんなでしたか。
そう。すっげえ勘に触りますよ。
ヘリも早い。
いや、ヘリはそこまで早くないですかね。うん。だから一応歩けんねんけど、その音がうるさくて、
うん。
直さずにおれんって感じですね。
ドラクエはたまにズッ、
ズッ。そうそうそう。何歩かに一回ですよね、あれはね。うん。まあ、なんとか。まあ、それもね、
うん、
まあまあ歩いて行ったら遠いんですよ、最初の敵の城が。
ほうほうほうほう。
うん。で、そこまで行く道中ってね、
ね
どこまで遠いか分からへんから、
ね、
行きしなに魔法使えないんですよね。
まあそうですね。
回数決まってるから。
はいはいはい。
ほんなら、黒魔術師、ケンタロウさんが、おるだけなんですよ。いや、全然役に立たない。ほぼ当たらないですからね、
シーフも微妙じゃないですか？
シーフはまだマシでしたけど、
まだですか、
まだマシっていうぐらいですわ。
はいはい。
使えんのは兄だけです。
もうピチカもずっとこう温存してるわけですね。
うん、まだね、白魔術の方が、良かったかもしれん。ハンマー持ってたんで。
ああ、そうかそうか。
うん。まあ、何にしても最初は戦闘が大変で。で、行ったり来たりを繰り返して。
はいはいはい。
うん。キメラの翼とかもないしね。
あ、ないですね。この世界には。
帰り道も考えていかなかったんですよね。うん、でずっと、何回も繰り返し、ようやく城について、
ええ、
で、敵と会って、で、まあ、敵がガーランドなんですね。ガーランド。
はいはい、はい、
うん。
ガーランドですね。
まあ、これは FF9 で出てきたやつですね。
うん。
うん。まあ、名前が。
そっからのオマージュですからね。
名前が一緒なだけだと思いますけど、うん。うん。で、こいつを倒すのは結構あっさりやったんですよ。
うん。
まあ、総力戦で行ってるからね。
はいはい、はい。
もう、魔法バンバン使うし、あっちゅう間に倒せて、
うん。
姫を助けて、城に戻って、
はい。
要はその、メインストーリーと思いきや、姫助けるのもすぐ終わるんですよね。
うん。
うん。で、いきなりリュートっていうのをくれるんですよ。
うん。
なんやねん、リュートって。今僕らドラクエ10でリュート見たことあるから、
はい。
わかるけど、多分文字だけのリュートやったらさっぱりわからんと思いますよね。
あ、そうですね。
今やったら楽器ってわかるけど、
あ、そうか。なんじゃ思ってやってたんですか。なんなしに受け取ってたんですかね。
そう。で、しかもこれね、何にも使い道ないんですよ。最後まで。
え、そうでしたっ
け？なのに、アイテム欄の一番前におるんですよ。ずっと。変更できないんですよ、アイテム欄の場所。
え、使い道もないんでしたっけ？
ないです。え、あるんかもしれんけど、僕は気づかなかったな。
あ、ちょっと覚えてないです。はいはい。
もう、すっげえ邪魔なんですけど。
ね。
で、これをくれて、で、王様が、その、お礼に橋を架けてやろう、言って。
うん。
で、橋を架けてくれた、その橋を渡るところで、オープニングが始まるんですね。
あ、有名なやつですね、はい。
うん、もうここはやっぱ覚えてましたね、ここだけは。
ここでもあの、例のメインテーマが流れて。
そう、ファイナルファンタジーメインテーマですよ。
はい。
てでてでてて、もう、めちゃめちゃ、いいですよね、この、演出的に、この橋を渡るときに、光の四選手はどうのこのっていうメッセージが流れて、
グラフィックもちょっと気合入ってませんでした？
入ってますね。
ですね。
当時のファミコンからしたら、やと思いますわ。うん、まあ、そこで、その、ストーリーがバーッと 流れて、うん、で、はい、いきなりスタッフロールなんですよね。
おー、はいはいはい。
うん。で、多分最初だったと思うんですけど、うん、ナーシャなんですよね。そのプログラムドバイ、ナーシャ、ね、ナーシャから始まるんですよね。
はいはい。
うん。あ、こんな感じなんやと思って。
うん。
うん、で、まあ一通り全部見終わって、ここから世界がガッと広がるわけですけど。
あ、そうですね、はい。
うん。まあ、まあ、ここからのストーリーは、まあ、言ったら単調なんですよ。
うん。
うん。あの、オーブじゃないわ。クリスタルに力を取り戻していくっていう感じでいろんなとこ回っていくんですけど。
うん。
まあ、全体的に言うとね、やっぱりその、街の人の話すセリフはすっごい淡白っていうか、やっぱりその辺は堀井節との違いは明らかですね。まあ
そっか、そうですね。
うん。すごい重要なことを言ってる人たちもおんねんけど、それ以外はすっげえ淡白なんですよ。うん、で、同じこと言うやつばっかりなんですよ。うん。うん、話しかけるのが嫌になるぐらい。
退屈な。
そう。で、重要なことを言うやつの配置もね、すっげえ手前に置いてたりするから、忘れるんですよね。
ね、でっかい青ウィンドウに、半分ぐらい多分当時いますかね。で、ちょっとのメッセージしかないですけど、すごいウィンドウズがでかいんですよね。で、文字もちっちゃくなかったっけ？
まあ、今回 3DS の画面やから全体的にちっちゃいんですけど。
あ、そう。
うん。もう、忘れるっていうか、その、まあ当時はね、
うん、
まあまだ、僕中2か中3ぐらいと思うんで、
ええ、
まあこう、もう頭空っぽなんで、なんぼでもこういうのは詰め込めるわけですよ、はい、夢とゲームは詰め込めるわけですよなんですけどもう今こんなん入る余裕がないから覚えてられへんっていうか、
うん、
うん。だから全然どこ行っていいかがわかんないんですよ。
はいはいはいはい、
うん、で、やっぱ攻略民と進めへん感じなんですけど、まあそれでもなんとかずーっと進めて いくんですが、あ、そうそう、途中でね、
うん、
まあ、だいぶ後で必要になる、なんか魔女みたいなのがおるんですけど、
ええ、
その魔女のところで、なんか、砲撃みたいなのが、
うん、
特例戦ボタービって言うんですよね。
特例戦ボタービ、はい。
聞いたことないですか？
特例戦ボタービ、
ボタービ。
ボタービ、
え、マジで？俺これ一瞬でわかりましたよ、これ。
何すか？
あ、逆さの呪文って言ってたからか。
あ、
あれ？ちゃうわ。特例戦旅、え？多忙日か。
特例戦多忙日。イボロンセルの？
ビアって言ってんね。ビ。もうええわ。
はい。
逆さから言うと、
ええ
、B ボタンセレクトなんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、これで全体マップが出せるっていうね。
ああ、そうだそうだ。
うん。世界地図が出せるんですよ。
はいはいはいはい。
あ、こんなんやったなと思って。
ええ。
うん。まあ、これも、出てくるのが遅いから、ちょっとイライラするし、また、
あれ、見えるだけで自分がどこにおるかもわからん状態ですね、多分。
自分の位置はわかりますね。自分の位置と、多分、重要な城とか街のところは光ってたりするんですけど。
あ、そこまでできてましたか？
はできてたと思うんです。
はい。
うん。ただ、うん、まあ、使いにくいんやけど、まあこれは出るのは、そのいつでも出せるということで、便利は便利なんですよ。
うん、
で、ここで思い出したんが、
ええ、
あ、FF といえば B ダッシュやなと思って。
お
え、ちゃいます ?FF といえば B ダッシュじゃないですか。
それはあの、うん、5からですよ。
そうなんですよね。はい、僕もね、最初からできてた記憶がどこにあったんかわからんけど。
はいはい。
あれ、B ダッシュできへんやん、思いながら。なんでやねんと思って、なんかどっかで、そんなん必要なんかな、クエスト必要なんかなと思ったんやけど。
ええ。
そんな遅かったですっけ？
そうですよ。
リメイクとかでもなかった？
リメイクはでもありました。
あ、ですよね。だからリメイクで多分上書きされてるんでしょうね。
はい、あー、なるほどですね。
うん、遅い遅い思いながら。
ええ。
うん。まあ、何しろそんなんでずっと進めていってて、
うん、
あと、戦闘画面がやっぱちょっとね、
はい。
ドラクエとだいぶ違うっていうか、
うん、
左側に、モンスターがおって、
はい、
で右側に縦に味方が並んですよね。
はいはいはい、はいうん。
だからこれで、味方が攻撃の時は一歩前に出て剣を振る。
うん。
うん。うん、だから武器を変えるとその武器の見た目も変わるんですよね。
そうですね。あ、あいさん、もちろん魔術師系は光栄にしましたよね。
その、あれでしょ？その、並びだけでしょ？立ち位置は関係ないです。立ち位置というか、並びでしょ？
え？これ、あ、すみません。ワンはまだ立ち位置関係なかったでしたっけ？
そう。僕もそれ思ってね。
ええ、
どうやって前と後ろ変更するんやろう思って、
はい、
体型を変えるやつは、ええ、全員後ろに下がってるように見えるんですよ。
はいはいはい。
やけど、この1の時はなかったみたいですね。
あ、そう
前に出す後ろに下げるっていうのがなくて。
しまった。僕もかなり上書きされてますね。
1番目から4番目までの、
はい、
隊列しかないんですよ。
あ、なるほどですね。
うん。見た目はすごくいいんですよ。
うん、
その、攻撃、誰が攻撃してるとか、
はいはいはい、
分かりやすいし、で、その、ドラクエやったら、
ええ、
2以降背景がなかったじゃないですか、戦闘画
面、
ここにはちゃんとね、まあ上の方に、ちょっとだけですけど、2マス分ぐらい背景があるんですよ。
ちゃんと場所ごとによっても、グラフィック変わってましたよね。
そうそうそう。それだけでもね、すごくなんか、うん、戦闘画面っていう感じはしますからね。
うん、
うん。うん。あ、この辺は優れてるなっていう感じはするし。
うん。
うん。ただ、あかんのがね。ターゲットの指定がね。
ああ、そうだ。
一体だけしか決めれなくて。
そうですね。
うん。そいつが死んでしまうと、次の、攻撃するときに、次の攻撃するやつが空振りになるんですよね。
まだ空振りですか？
空振りなんです。ミスってなんですよね。
きついな。
めっちゃきついですよ、これ。
違うとこにオートに行くんじゃなくてもミスですね。
ミスなんですよ。
うわぁ、ワンはそうでしたか。
うん、これはかなり辛かったですね。
そうですね、それは、うん。
で、最初の頃は全体攻撃とかがなくて。
ええ。
うん。まあ、物理はもちろん一体だけやし、
うん、
魔法もレベル3ぐらいからじゃないと、あれがないんですよ、全体魔法が。
はいはい。
うん。なんでかなり、その辺はめんどくさかって。
うん。
うん。で、この、基本ね、戦闘が終わるとね、
はい。
下向きになるんですよ。
うん。
要は正面向いてる感じなんですよ。
はい。
で、もしかしたらダンジョンとかやったら右向きで終わるかもしれん。
はい。
だから、右か下かなんか、最初に歩いてた方向と違う方向でね。
ああ、戦闘が終わった時
に。終わった時に。
はいはいはい。
これすっごい腹立つのが、
はい。
ダンジョン入って、
ええ、
自分が向いてる方向と逆向きで戦闘が終わるから、
はい。
こっちに進んでたと思ってそっちに行ってしまうんですよ。戻ってしまうことがあるんですよ。違うこと考えてたら。
ああ、戦闘も長いし。
そう、長いし、その、ちょっと苦労すると、長い、何頭がそっち側に持っていかれてしまうから。
どこ行っとったか分からないけど、まあ、向いとる方向行こうかいうになりますよね。うん、
基本ドラクエはそうじゃないですか。向いてる方向で、その、何来た道を向いてるじゃないですか。来た道っていうか、行く道を向いてるじゃないですか。それが逆向いてるもんやから。
うわ、気にしたことなかったっすわ。
これすっげえ地味に腹立つんですよ。
はいはいはいはい。
うん。その、取った後の、宝箱も逆向いてしまったりするし。
そう、法則はな、戦闘終わった時に必ずそっちの方向っていうわけじゃなくて、ランダムなん
です。多分ね、フィールドマップは下でね、ダンジョンは右みたいな感じでやったと思います。
なんなんすか
ね、ほんまなんなんって感じです。せめてその、下とか正面向いといて。
そうですね、そうですね。
うん、やったらまだわかるんやけど、右向きで終わるって何やねんって。
何のプラグなのですかね、
うん。ずっと左向いて進んできてたのに、右向きで終わる、また戦闘終わるから、右向いて歩いてしまうんですよ。
はいはいはいはい。うん、
で、戦闘中にこう、状態異常、毒とか食らうと、
ええ、
最後尾に行くんですよ。
え？
これすっげえ謎システムなんですけど、毒食らったら、最後尾に行くんですよ。
うん、俺は2番目のゴーシーフが毒を食らったら、
うん。うん、
一番下に行くんですか？
一番下に行きます。
そんな仕様でしたっけ？
うん。
全く覚えてない。はいはいはい。
いちいち、そのためだけに、セレクトボタンを押して配置替えをせな
あか
んです。
あ、それ戦闘終わったら、
うん。
その状態なんですか？
その状態なんです
よ。うわ。きついっすね。
だから、その、ゴーさんとかが鳴ってたら気づかないんですよ。
はいはいはいはい。
兄が鳴ってたらね、その、ある、戦闘のやつの、グラに変わるから、気づくんやけど、変わったら、その、兄じゃなかったら気づかないんで、いつの間にか2番目にピチがおったりするんですよ。
うん、もうダメージ食らう、ダメージ食らう。
うん、これほんま、なぜそんなことすんねんっていう謎仕様ですよ。
ほんで、一回一回もう、戻して、やらなきゃいけんわけですね。
そう。
うわぁ。めんどくさ。
めんどくさいですよ、この辺は、ほんまに。うん。で、まぁ、戦闘はいろいろあるんやけど、まぁ、でも、はい、やっぱ戦闘終わるたびに流れるあの、ファンファーレは、やっぱり、もう何回聞いてもいいですよね、あれはね。
て
そう。
てですね。
うん。てもうそこはやっぱり、ほんま何回聞いてもいいなって感じやし。
喜んでます
し
ね。
喜んでますしね。
うん。
うん、まあ、レベルアップもそのままの流れでするし。
うん。
うん。まあ、その辺で、戦闘画面だけ見ると、まあ、はい、ドラクエよりも上かなとは思いますよ、ここはね。
ああ。
うん。まあ、ただこの辺でずっと進んでいくと、それまでは、そんな大したダンジョンがないんですけど、
うん、
まあ一番最初のでっかいダンジョンがあるんですけど、
はい、
まあそこに向けていく道中も長いし、
うん、
ダンジョンに入ったら、まあそれまであんまり深いダンジョンがなかっただけに、舐めてかかってたらいつまで経ってもそこに着かないんですよ。
うん、
めっちゃ長いなと思って、ただこれ、そのリレミともなければ、ルーラもないし、
うん、
途中で諦めたらどうにかなるもんでもないんですよね。
はいはいはい。
突き進むしかないし、
ええ、
で、またこれ死んだ時、全滅した時の、リカバリは、
そうですね。
セーブポイントから始まるわけやから、その、途中で全滅すると全てが無駄になるんですよね。
そうですね。
うん、まあこれは当たり前の話ですけど、その FF シリーズはずっとそうやから、は
い、
これが僕はドラクエと比べて一番嫌なとこなんですよ。うん。FF 自体は嫌いじゃないんやけど、ここだけは絶対嫌。ドラクエに合わせてほしい。
まあ、二つに分かれてそのパターンで言っとる RPG も未だにありますからね、やっぱり。死んだら終わりの。
死んだら終わりは絶対殺生ですよ。途中で取ったアイテムとかもまた取り直しになるわけでしょ？
うん。
で、ドラクエやったら、少なくとも全滅しても、ゴールドが減るだけで、
はい。
経験値は増えてるから、
うん。
また強くなって迎えるわけじゃないですか。
そうですね。さらに、ちょっと強くなって いけるわけですよね。無駄じゃないです、ね。
あれがドラクエとの違いです。ドラクエがいかに、その、何、ユーザー目線に立ってるかっていうところだと思うんですよ。
うん。
うん。なぜこれ、未だに FF はそうじゃないですか。
うん、
直してくれないんかなと。まあ、救済措置はありましたけどね。
そうですね。
戦闘直前に、から再開するっていうのもできるけど、うん、ただ絶対勝てない相手の場合はどうしようもないですもんね。
うん、そうですね。
うん、
ただ、まあ、当時の話しますと、
うん、
これが出た時ってまだドラクエにはセーブがなかったんですよ。
はいはいはい。
このセーブのありがたみはすごくあったんで、その辺はちょっと、死ぬ、リスクもあるんですけども、
うん、
セーブができるという喜びもあったんですよ。
まあでも基本は宿屋じゃないですか。宿屋がセーブなんですよ。
そっか。
え？
また後と。
な、あ、
ワンはそうでしたか。
ワンは宿屋ですよ。
またすみません、リメイクと多分上書きされてますわ。
うん。後のシリーズになってくるとメニュー画面にあるんですよね、セーブがね。
そうです、はい、はい。
うん、だから、ダンジョン入る前とかにセーブするんやけど、
うん、
宿屋なんですよね。戻る場所が。まあ、でも、テントかコテージ使えばセーブはできますけど。
はいはいはい、はい。
うん、まあ、でも、セーブのためにそれ使わなきゃいけないしね。
そうですね、そうですね。
うん、まあ、結局僕、あれ、使いどころがわからんくて、テントもコテージも一回も使いませんでしたよね。
あれは、フィールドだったらどこでもできたはずなんですね。
そうですね。
うん。
でもフィールドで使う場面なんてないんですよね、僕にとってはね。
ダンジョン入るときに使うとか。
あ、だって、まあ、それまでにある程度節約してきてるから。
ああ。
うん。まあ、だから、その、最初に入ったでかいダンジョン。
ね、
ここがもうあまりにも深くて、あまりにも敵が強くて、もうどうしようもないんですよ。
ダンジョンも複雑じゃないですか、構造も。
複雑ですね。
ですね。うん、
で、状態異常も多いし、うん、どうしようもない、詰んだと思ったんですよね。
あららら。
これもうこれ以上は無理ですと思って、
ええ、
だって無理やもん。勝てへんもん。
おろろろ、簡単にクリアを、うん。
道中の敵が強すぎて、たどり着かへんってなったら、もうこれは無理と思って、
はいはいはい、
あ、まあ、ピチさんの言った通りやなと思って、
はい、
はい、ここで、僕のエンディングを迎えるって思ったんですけど、
おお、ピチさん、はい。
さすがにそれではすまんと思って、
ええ、
これはどう考えてもゴーさんが悪いと。
はいはいはいはい。
ゴーさんがあまりにも役に立たない。
ええ。
うん。ゴーさん転職。
はい。
リセットをしまして。
はい。
一から始めました。
パーティー構成を変えるわけですね。
変えました。
はい。
うん。で、パーティー構成変えて、だからここまでね、うん、もう兄しか役に立たなかったんですよ。
はいはい。
魔法も言うほど強くないんですよ。
そうですね。
うん。回数も決まってるし、うん、っていうことで、戦士、赤魔術、白魔術、赤入れました。
戦士でいったんですか。
出ないと、
うん、
やっぱ戦士は強い、圧倒的に強かったんですよ。
うん、
で文句は試してないから、うん、文句がどうなんかわからんけど、まあいいかと思って戦士がめちゃめちゃ強いから、
うん、
受けるダメージが全然ちゃうんですよ。
はいはい
はい、他は30、40食らっているところを戦士1とか2なんですよね。
うん、
あまりにも違うから、これ戦士で行ったら勝てるんちゃうのって感じで。
はいはい。
戦士にして、で、黒魔術はやっぱりちょっと弱すぎるんで、
うん、
ケンタロウさんも、赤にしてもらって、
はい、
赤やったら白も使えるじゃないですか。
そうですね。
回復役にもなれるし、
うん、
一応物理攻撃もできるということなんで。
あ、賢者的なところですね。
そうそう。っていうことで、赤になってもらって。
はいはいはい。
これでいったら、進む。
あ、僕は、白のまま
です。白のままですね。
はいはいはい。
うん。もう、余裕ですね、はっきり言って。
全然ゲームのレベルが変わるぐらい。
うん。難易度がガラッと変わりました。戦士強すぎですよ。うん、で、このゲーム、その何、バランス調整がおかしいんか、
うん、
これだから、ドラクエとの差別化を図りたかったんか、
はい、
ただ単に攻撃の強さだけじゃなくて、回数、2回攻撃、うん、3回攻撃っていうのを取り入れたじゃないですか。
何ヒット、何ヒットですね。
そうそうそう。
うん、
そのヒット数に応じて攻撃ダメージが上がっていくから、振れ幅が大きいっていうか。
まあ、かけ2ですからね。
うん。
2ヒットしたら。
うん。その、で、結構な確率で、攻撃回数は2回3回当たるから、戦士が攻撃すると大体一撃で倒せるんですよ。1ターンで。
ほうほう、僕のイメージはちょっと記憶だったら、戦士ってそんなに、連チャンヒットないなっていうイメージがあったんですけど、戦士もバンバンやってましたか？
できてましたね。元が強いから、それで十分いけるんですよ。
はいはいはい。
多分、忍者になるとそれが顕著に出てくるんやと思うけど、
うん、
シーフはまず当たらないですし。
はいはいはい。
うん。なんで、ただその、回数が1回の時もたまにあるから、
そうですね、う
ん。当てにしてた戦士の攻撃が倒せないっていう場面が結構あるんですよ。
うん。
うん、だからこれやったら、このモンスターで、この数やったら多分2ターンで終わるなって思っているところが3ターンかかったりとかが結構あって、これもうちょっとその確実物理攻撃なんやったら確実なあれを欲しいなと思って、その読めないんですよ、 何ターンかかるかが。
うん。
うん。これも微妙にストレスになるんですよね。
うん。
うん。あとは魔法の回復も。
ええ。
振り幅あるし。
うん。
で、回復が弱いんですよね、このゲーム。
そうなんですよ。
異常に弱いんですよ。
うん。弱い上に使用回数も少ないですから。
うん。ポーションも、
うん。
弱いんですよ。
うん。
だいたい15前後なんですよ。
うん。
受ける攻撃って、
うん。
30、40食らうわけですよ。
ええ
ー。それでも15ずつぐらいしか回復できなくて、この辺の、バランスもちょっといろいろ、あんまり調整取れてないなっていう。
そう。まあ、それはやっぱりドラクエとの差は出てきましたね、1の時点では。
そうですね。まあ、後にはだいぶ変わってくるんやろうけど、当時のこの、ファミコン版やると、だいぶ荒いなっていう。
だいぶ荒いですよ、1は。
うん。で、受けるダメージも、その、差が大きいというか、クリティカルやと、即死やのに、普通やったら20とかで済むとかね。
はいはいはい。
うん。振り幅がでかいんですよ。
いや、いつも緊張感持ってやるような感じですね。
いや、それがね、
ええ、
殲滅したところで別にゴールドが半分になるだけとかやったらいいけど、
ええ、
セーブポイントまで戻るとなると、絶対死にたくないわけじゃないですか。
はいはいはい。
このハラハラドキドキ感がたまらんわけですよ。
そうですね。
絶対死ねないっていうね。
まあでも死んだ時のダメージも、精神的ダメージもでかいですね。
そうそう。だから僕それで何回かコントローラー投げましたもん。今回じゃないけどね。昔はよう投げてましたもん。
はいはいはいはい。
うん。嫌やーって。もう一回やんの嫌やーって思わせるゲームですよ、これ。うん、まあまあ、それで、あとね、逃げるがまたちゃうんですよね。
4人逃げるで誰か逃げたら OK だ。
そうそうそう。
ええー。
うん。だから、まあ、これは新しいなと思いますけどね、ドラクエと違って。
うん。そうです。多少確率は上がりますね。
上がるけど、下手したら、最後のやつが逃げれたとしたら、それまでは攻撃食らってるわけなん
で、ね。そうですね。
うん。で、4人とも逃げられへんかった場合は、もう多分強制的に逃げられへん戦闘なんかなとか、たまにあるんですよ。逃げられへんやつが。
あ
うん、まあ、その辺もあって、まあ、いろんな違いを感じながらをやってまして、
うん
うん、まあ、ずっと進んでいくと、
うん、
もう、戦士二人になるともう余裕なんで、で、バンバンアイテムっていうか装備も拾えるから。
ああ、お金結構大変そうかなと思ったら拾った部分でなんとか賄えるとかですか。
そうそうそううん。ゴーさんは兄のお下がりで。十分、はいはい。それでもね、どんどん捨てていかんとあかんぐらい拾えるんですよ。
あ、そうでしたか。
うん。序盤ぐらいですよ。金が足りへんなと思った。
え、
うん、途中からなんぼでも拾えますんで。
ああ。
うん。まあ、そんな感じでずっと行ってって、ようやくそろそろクラスチェンジかなっていうところで、
うん。
もうすっかり忘れてましたけど、
ええ。
クラスチェンジさせてくれるのがバハムートなんですね。
おーです、でしたね。
もう全然覚えてなくて、あ、竜がさしてくれるのはなんとなく覚えてたけど、うん、あ、バハムートやったっけと思って。
もう1からバハムートって出てるんですね。
そう。しかもこいつ、いい方ですからね。うん。クラスチェンジさせてくれるための、この修行に行ってこいっていう人ですからね。
うん。
うんで、このクラスチェンジ、したら、闘神が上がるわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん。もう強くなった感がすごいですよね。
ぐっとかっこよくなった感もすごいですよね。
そうそうそう。で、それまでは可愛らしい感じなんやけど、
うん、
もうここでかっこよくなるんですよね。
そうですね。うん。
うん、あ、そうそう。だから見た目もね、黒魔導、白魔導はやっぱ可愛いんですよ。
はいはいはい。
うん。死んだ時の、戦闘不能になった時の、倒れてる感じがすっげえ可愛らしいんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、それから、大きくなるんで、
うん、
僕は白魔術師はずっと女やと思ってたんですよ。
はい。
ピチさんは女やと思ってやってたんですけど、
ええ。
白魔導士になった時に、 男やんけ。
おっさんってバレましたか。
男やったんかいってなって。愛着がなくなりましたけどね。で、そっからね、まあいろいろ、まあそれまでにも船を取ったりとか、
うん、
カヌー取ったりとかいろいろあって、
はいはいはい。
うん、まあいろいろ、懐かしいなと思いながら、まあここでもうちょっと進むと引く手を取れるわけですよね。
そうや。もうファイナルファンタジーといえば。
言えばですよ。もうワンから。で、ピチさん前ね、3の時に、バグを利用して速度を上げてるって言ってませんでした？
そうですね、ええ。
ワンから早いですよ。
あ、ワンも早いですよ、早いですよ。
で、俺はワンから普通に早かったから、ワンの時に、その、バグを利用してるんやと思ってて、で、今回ちょっとウィキで調べたら、ワンがそのファミコンのエラーを利用してるって書いてましたよ。
え？あ、ワンからですか？
ワンからみたいですよ。
スリーはもっと早いんですよ。まあ、さらにそれをまた利用したんですかね。
あ、かもしれないですけど、一応ワンに、でそう書いてましたね。
ああ、まあ、あの時点の、その、テクノロジーでめっちゃ、あの速さですから、当時はたまげましたよね、やっぱ。
ああ、そうですね。うん、すっげえ楽やと思いましたからね。
そうですね、もう。
うん、で、これが、ナーシャ・ジベリーが、やったんですね、
うん。そうですね。
これ、ナーシャのウィキを見るとね、
うん、
なんか、最初は、その、飛行船、飛空艇に、その、影をつけたいっていう依頼があって、
はいはいはい、
影をつけたら浮いてるように見えるからって言って、
ええ、
って言ってる人がおって、それを坂口さんがそんなことできるわけないって言って、
ええ、
で、それをナーシャに言ってみたら、翌日には作ってくれた。影をつけるようになって、しかも、速度が4倍になってた。そういう恐ろしい話があるんですけど、
ね。もうすごいプログラマーらしいですからね、当時。
うん。まあ、引く手取ってだいぶ楽になって、
はい。
で、終盤に向かっていくわけなんですけど、
うん。
まあ、荷物が持てないわけですよ。
ああ、
これ。
ファイナルファンタジーって、多分、物が、うん、大変になるってそうそうないんですよ。ほとんど持てるとかいうイメージがすごい2から出たんですけど。
2からですね。
1はそうではなかったんですね。
ないんですね。
あ、
アイテムに関しては、ほぼ限りなく99まで持てるんで、まずいけるんですけど、
はい、
装備ですよ。
はいはいはい。
まあ武器も、武器は1人につき、1キャラにつき4アイテムまで持てるんですよ。
うん。
防具もそうなんですけど、頭、体、腕、足、足じゃないわ。うん、頭、体、腕、縦かな、で、4箇所なんですよ。
はいはいはい。
フル装備してると、もう余りがないんですよ。
あはいはいはい。
わかります？ 4キャラともフル装備してたら、もう余りがないんですよ。
はいはいはい。そうですね。
新しい、拾おう思ったら、何かステント拾えないんですよ。
ああ、そんなんでしたか。
で、まあ最初の頃はね、その、赤魔術とか白魔術は装備できるものが少なくて、
うん、
そこが、その、ストック枠になってたんですよ。そこに持たせて、いらんもん捨てて拾ってっていうのをやってたんですけど、終盤になってくると、こいつらももう装備できるようになってきてるから、もう隙間がないんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。わ、上書きされてんな、すっげえ。
うん。で、まあ、途中でね、その、癒しの兜っていうのを拾うわけですよね。で、まあ、当時から知ってたんか分からんけど、今攻略見てると、これはヒーラーの魔法の役目を持ってて、
うん、
要はベホマラーなんですよ。
うん。
ベホマラーを使えるんですよ、道具としてね。
はい。
回数制限なしの。めちゃめちゃいい、いいじゃん。
魔法より、断然いいじゃないですか。
そう。
誰が使ってもでしたっけ？
誰が使っても。
おほほ。
持たしてなあかんけど。
はいはいはい。
まあ、つまり、その、選手は、違うもん被ってたら、これを持たせる余裕がないわけですよ。
あ、
うん。で、逆に被ってたら、こいつ、そいつしか使えないわけですよね。
うん。
うん。っていうわけで、まあ、あまりを、赤に持たしたり、白に持たしたりするわけですよ。
はい、はい。
あと、まあ、癒しの杖なんかもあって、
うん。
そんなんで、回復魔法の使用をね、減らすことはできたんですよ。
うん。
まあ、この辺になると、ポーションも持たなくても良くなってくるんですよ。
ああ、そうでしたか。
うん。
じゃ、僕、当時多分そのアイテム使ってないかもしれないですね。
ああ、知らん場合もありますよね。これ、今やってみるとね、攻略を見るといっぱいありますよ、そういう道具。
ああ、だって、今みたいにそのアイテム持ってなんか説明とかないですもんね。
ないない。だから、サンダラが使える盾、盾やったかな、腕みたいなんとか、
はい。
が結構あるんですよ。
はい、うわ。絶対ちょっと記憶ないけど絶対使ってないですわ。
そう。それ持ってたらめっちゃ楽なんですよ、戦闘が。
はははははは。
そこで、
なるほど、
あ、急激に難易度が下がるっていうか、急激に楽になります。
ああ、なるほど。
うん。要は、全体魔法やから、空振りがないわけなんですよね。
でもそれだと魔術師いらんじゃないですか。
そこまで来るとね。
ほうほうほうほうほう。
うん。そう、まあでもね、あ、まあそっか。逆に戦士を3人とかしてしまうと、全員が装備できてしまうから、余裕がなくなるんですよ、そういう。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから文句とか入れときゃよかったかもしれないですね。
ああ、今になって、なりますね。この辺の理解していくと。
そうですね。
うん。
うん、まあそんな感じで荷物がパンパンになって捨ててを繰り返してて、
うん、
でもうパンパンで捨てるもんがないってなった時に、もうラスダン前ぐらいですよ、もう捨てるもんないぞっていう。でもこの局面で拾うアイテムやからそら伝説の防具とか拾えるやろうと思って、
はいはいはいはいはい、
ここはもう、癒しの兜。ちょっともう被れるやつもおらんし。
はい。
もうここはもう捨てようと思って。
え
いって言って捨てて。
ええ。
はい、宝箱開けて拾おうと思ったら。服。
ラストダンジョンで。
ちょっと、これ、ほんまにね、測ったように服でしたね。なぜ俺はま、あの丸ごとセーブせずに捨てたんやと思って。
うわぁ、
めちゃめちゃ後悔しましたよ。おかげでこの後だいぶ苦労しましたもん、これで。
これ大魔王の罠ですね。
罠ですね、ほんまに。
一番のトラップじゃないですか。
やられましたね。で、あと間違えて捨てんでもいい、その、ファイラの使える杖を捨ててしまったりとか、終盤に来たミスがだいぶ効きましたね。
これを捨てても大丈夫ですかっていうメッセージも出ないわけですからね。
まあそうですね。なんで、魔術師の杖と魔導士の杖があって、魔導士の杖は混乱なんですよ、
うん。
混乱はほぼ効かないから、捨てるなら魔導士の杖を捨てようと思ってたら、間違えて魔術師を捨ててしまって、最悪やと思って。
これももう戻れん状態になった。
戻れんですね、
あ、
うん。わざわざ前のセーブまで戻すほどでもないんで。
はいはいはい。
うん、だいぶ進んでるからね、うんうん。で、まあラスダン。ラスダンも結構長かったですけどね。
ああ、ですね。
敵が、まあ敵の部屋まで、あ、まあそれまでもね、四天王を倒していくわけなんですね。うんうん、それまでの。
そうですね。
クリスタルの時にね、はい、
うん、
中ボスとして四天王を倒していくわけなんですけど、うん、そいつらがラス団に一体ずつ現れてくるわけです。
熱い展開じゃないですか、よくある。
よくありますよね、
うん、
で。ちょっと強くなって現れるわけですよ、で。ちょっとどころじゃないですよ。一番最初に倒したはずの、リッチ。このリッチが、らい強くて、何やったっけな、フレアやったかな、
ああ、使うんですね、これさ。
うん。
うん。
ちゃちゃ、
火が弱いか、リッチやから。
そうそうそう。ゾンビ系なんですけど、でも、
フレアも最上級魔法ですよね、今。
そうですね。
ま、
その、 言ったら、赤魔導、白魔導は、フレア使われると下手したら即死なんですよ。
はいはいはい。
体力満タンでも。それを使ってきて、まあ、ギリギリ生き残って、うん、ああなんとか耐えたと思うじゃないですか。で、先に進もう思ったら、あれ道ないなって、間違えたかなと思って戻ろうとしたら、リッチがおったところでまたリッチ出てくるんですよ。
あ、もう、プログラム的にそこに配置されたんですね、ずっと。
強制エンカウントなんですよね。
はいはいはい、はい。
でも一回倒したらもういいやん、勘弁しようと思って。はい、二回目で全滅ですよ。一ターン目でフルヤ食らって。勘弁してよってほんま思いましたけどね。
さあ、甘いっすね、まだ当時は。
うん、で、まあ、そのラスダンの途中で一回セーブしてたから、
うん、
まあそれでもだいぶ戻りましたけど、
はい。
まあそっから再開して。
でもそのセーブってあれ、丸ごとセーブですよね。
丸ごとセーブですよ。
多分当時は普通でやったらない状態です、ね。
ないですよ。宿屋から開始ですよ、それ。だいぶ戻らなあかんと思うんですけどね、あのね。
うん、
で、まあ、もう一旦、どこで出てくるか分かったから、もうその前に体力全回復しといて、
うん、
もちろん丸ごとセーブをしといて、
はい、
うん、一撃で、その、城が死んでしもたらもうアウトなんで、
うん、
レイズが城しか覚えてないから、
はいはいはい、
死んだら生き返れないんですよ。
アイテムはなかったでしたっけ？ないんですか？
でも、いや、アイテム自体がない。
そっか。
フェニックスの王団ってものがないんですよ。で、あ、赤は覚えれたんかな？俺でも赤は覚えてなかったんですよね。
いや、赤は、上級はいかんかったような気がしますよ。
ああ、そっか。まあでも、レイズを使えるのはあれだけなんで、城だけなんで、うん、もう城死んだら、死んだら罪ですよ。
うん、まあ僕次第わけですね。
そうそう、全力で守らなきゃわけなんですけど。
一番役立っとるじゃないですか。う
ん、ただこの、戦闘のコマンドでね、防御がないんですよ、このゲーム。
ああ、そうですね。
つまり、攻撃か、逃げるかしかないんですよね、
うん。
攻撃もしくは道具使うか。だから、死ぬときはどないしたかって死ぬんで。
うん、
もう、要は、運ゲーなんで、セーブしとかなしゃあないんですよね、丸ごとセーブ。
はいはいはい。
うん、で、まあ、手強かったのはリッチだけで、あとはもうあっちゅう前に倒せまして、
うん、
四天王も、再登場全部倒しまして、
うん、
ラストの部屋に入ったら、ガーランドがおるんですね。
はいはいはい。
あれ、あの時倒したガーランドが。
そうです、最初の断敵だったガーランド。はい。うん、
が、カオスとして現れて、
うん、
で、カオスと戦うわけですね。
うん。
うん、まあ、一旦ね、
ええ、
全滅したり、こう、MP もだいぶ削られながら来てるから、
うん、
まあ、ここはセーブだけしといて、
はい。
一旦こいつの強さを見て、
うん、
無理やったら万全の状態でここまで戻ってこようと思って、
あ、偵察ですね。
そうそう、下見、はい、下見をしようと思って、はい、
うん、
結構簡単に倒しちゃいまして。
そうですか。
このゲーム基本ね、ボス、中ボスもラスボスもそんなに強くないですね。
道中が大変。
道中が大変なだけで。
うん、
っていうより、いわゆるバイキルートの役目を果たすヘイストがあるんですけど、ヘイストって僕らイメージとしては速度を上げるだけじゃないですか。
今はヘイストはそうですね。ワンは違ってた、違ってましたっけ？
ワンは攻撃回数を上げてくるんですよ。
おほほほほ。
めっちゃ強くなるんですよ。
なるほど。
うん、これもね、攻略民かったら気づかんかったと思いますわ。
はいはいはい。
イメージ的にヘイストは、その速度、攻撃の順番を速くするだけだと思ってしまうから。
素早さを上げるイメージしかないですね。そ
う。攻撃回数が上がる、命中率が上がるっていうことで、まあかなり強くなりまして、戦士二人とも、ヘイストかけてしまえば、三ターンぐらいで倒しましたね。
わっちゃ。
レベルもね、30いくかいかんかぐらいですね。
そんなんでしたか？
うん。
はあ。
ちょろかったですね、結構ね。 まあまあ、多分、向こうの攻撃もあんまり強くなかったっていうのもあるんかもしれんけど。
ええ。
たまたまね。
はいはいはい。
うん。運が良かったかもしれんけど、まあ結構楽勝で倒しまして。
うん。
うん。で、まあここからエンディング。
はい。
入るわけですけど、エンディング、ここまでね、ストーリーがね、
ええ、
いまいちようわからないんですよ。
うん。
やっててね。
うん。
なんかカオスが、2000年前に戻って、
うん、
なんか、生きてる、カオスっていうか、ガーランドが2年前に、うん、2000年前に戻って生きてるっていう話を聞いて、
うん、
で、しかもまた、こいつは延々とループしてるっていうんですよね、
うん。
っていう話があったんですけど、いまいちようわからんかって、
はい、
あまあまあ、そういう、まあ悪いやつなんやろなぐらいの感じで、
ええ、
説明も足れへんな思いながらやってたら、
ええ、
エンディングになったら延々とストーリーの説明が始まるんですよ。
ああ、そうでしたっけ、うん、
エンディングテーマが流れながらストーリーがダーッと語られて、これまで語り、喋らせなかったことを全部ここに書いてくれてて、
はいはい。
あ、そういうことだったのねっていうのが最後に分かりました
。ほうほうほうほうほう。
まあだから話、その人の配置がやっぱ難しいんでしょうね。
あ、なるほど。
うん、順番に話を聞かせるわけにいかんから、
うん、
うまいことストーリーを説明できんかったなんかほんまに最後に説明してくれましょう。
いや、ちょっと全然僕のそのイメージは、
うん、
まあ、四天王っていう、まあ、盛り上がるシチュエーションじゃないですか。クリスタルごとに分かれとって、属性ごとにね、はい。これって、どれからも行きましたっけ？順番も決まってましたっけ？
多分決まってるな。
あ、決まってましたか。
うん。最初は、クリスタル関係なしに僕が一番最初に苦労したダンジョンが鍵を拾うんですよ。
はいはい。
まあ、鍵を取るためのいろんなアイテム拾いか。をやって、はい、で、そっから、何を、カヌーを手に入れたから、最初の土のリッチを倒せるようになってとか。
ほんじゃ、順番決まっとんだっては、うまいこと人の配置をこうやっていけば、ストーリーがうまいこと展開できる。
やけど、だいぶ先の話を話、放り込んだりするから、覚えてないんですよね。
はい、はいはいはい。
で、十二賢者みたいなのが途中でおるんやけど、
ええ、
まだクリスタル一つも解放してない状態で会うから、
うん、
全部を解放したらここに戻ってこいとか言うんですよね。
ええ、
もうそんなことも忘れてるしね、こっちはね。うん、で、その十二賢者が、なんか、その全部クリスタル揃えてから行ったら、ガーランドが2000年前におるみたいな。
はいはいはい。
2000年前に行くのじゃ、みたいな感じで。言ってくれて、
ええ、
あ、そういうことか、でもどういうことみたいな感じで、半信半疑で行く感じ。
ああ、はいはいはい、
うん。で、最後、ガーランドのラスボスのとこ行ったら、
ええ、
一歩ずつ下がりながら、またこいつもよう喋るんですよ。わしがここにおるわな、おるのはな、みたいな感じで。
ご説明してくるわけですね。
そうそうそう。で、結果どういう話かというと、
はいはいはい、
このガーランドが、セーラ姫に惚れて、
うんうん、
セーラ姫が、受け入れてくれなくて、
うん、
誘拐するんですね、
うん
うん。で、誘拐したら、なんか光の四戦士みたいな変な奴らが来て、殺されそうになると、
はいはい。
せっかくセーラ姫とラブラブしようと思ってたのに、なんか変な戦士がやってきて、わしボコボコにされたやんけ。くそーって言ってたらカオスの力で、カオスじゃないわ、四天王の力で2000年前に飛ばしてもらったっていう。
ははは
っていうのをループしとるんですよ、こいつは。っていう話なんですよ。
はー、そうなんですね。
そう。で、恨みが募って、なんか、その、2000年前の状態、強い状態で、また四天王を、200年ごとに配置していくみたいな話です。
あ、そんなんでしたか。
そう。でもこれもようわからんのが、ほんなガーランドはどこが始まりなんて話で。
そうですよね。
な、始まりはセーラ姫に振られるところなんですよね。要は、一番最初の、なんちゅうとこやったっけな、コーネリア王国の兵士なんですよ、
うん、
ガーランド。
ああ、そうでしたか。
そう。っていうことは、この兵士が最初なんて思って、きっかけはここなんだ、セイラ姫が受け入れてたらこうはならんかったのって話なんですよ。
なるほど。
どっからどうループしてんのなんですよね。
いや、もう、もともともうガーランって悪いやっちゃうもんで、
うん、
まあ、そういえばなんでさらったんか全然記憶なかったんですけども、
うん、
でそこで最初の、序盤でやられて、
うん、
なんか、またあ、お前の元へ現れるとか、そんなこと言って消えてません。
あ、そうそうそう。ね、そう言いましたけど、
ええ、
だそれも、だから2000年前の記憶があるからそう言ってるんやったら、はい、始まりは2000年前になるし、
はいはいはいはい。
何この、卵が先か鶏が先か論争になってくるんですよね。どっちがガーランドの最初なんか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん。わけがわからんっていうか、ほんでまたね、
うん、
その、一番最初にガーランドを倒したところで、
ね、
もうこれで倒したじゃないですか。
うん。
ガーランドの行く先は2000年前じゃないですか。
はい。
あいつは過去に戻っただけで、ここから現代としては、ガーランドのおらん。
世界ですね。
世界になるでしょ、
ええ、
そこからは平和になっていくんじゃないですか、
うん、おほほほほ。
まあ、四天王が残ってたとしたら、四天王倒したとこで終わりでしょ、
はい、はいはい。
2000年前は残ってるかもしれんけど、
うん、
またその後、光の戦士に倒されんねんから、そいつは。
うん。またもうこっち戻ってきてやれば、
そうそうそう。だからこの辺のループもね、うまいこと説明できてないなっていう、
ああ
ようわからん状態なんですよね。
なるほど。
うん、まあもしかしたら詳しい人がこれ全部説明してくれるかもしれないですけど、
うん、
このループを使うっていうのは当時からしたらすごい新鮮っていうか、その
そうです。ちょっと画期的で、まだ早かったですね。
早すぎたんちゃうかな。うまく使いこなしてないような気がするんですよね。
そうですね。う
ん、やってる方も多分理解できてない
ですよね。いや、僕も大人になってその戻るとかそういう時間は結構、あ、そういうことだったと思ったんですけど、
うん、
当時は多分その四天王を倒す、それは熱い展開、そういうぐらいしか覚えてないですね。
ああ、はいはい、
うん。
いや、最初のやつが実は最後に出てきたぐらいの、あれなんだけど、ね、それの説明のためのループが、
ね、
いまいち、もう一回ちょっとその坂口さんに聞かんとようわからへん。
覚えてないですか。
うん。まあだいぶ、まあやってみてね、
ええ、
懐かしさ半分、なんじゃこれ半分ですよね。
まあそりゃそうですよね。
うん。まあでも、その、当時、うん、ドラクエ3が出る前に出たと考えたら、
うん、
まあ、それは、当時の子供たちはこれは熱狂してやったと思いますよ。
そうですね。
ピチさんが言うほどの難易度ではないです。子供ならできます、これは。
ああ、そうか。僕も相当苦労したイメージがありますね。
シーフを選ばなければなんとかなります。
ああ。
シーフがほんまに足手まといでしたから。うん、途中からやっぱりゴーさん、転職して大正解ですよ。選手としてのゴーさんもごっつ強かったですからね。
あ、
うん、
いや、僕、クリアできると思いませんでしたね。
あ、だから、それはピチさんのやっぱり思い込みっていうか、
うん、
そこまでの難易度はないですよ。やっぱり当時の子供たちはクリアできてるはずですもん。
あ、僕も当時は頑張ってしましたけど、
うん、
今、この、いろんなものを経験した、この今のこの時期に、絶対投げると思ったんですけどね。
うん、シーフを使い続けないとダメと言われたら投げましたね。うん、
なるほど、ね。
戦士2位にしたところで難易度がぐっと下がって、
うん、
うん。その難易度調整がすごい難しかったんでしょうね、このバランス調整が。
あ、そうです。だってその経験がないですからね、まだ。
うん、
ただこの時点で何べんも言いますけども、その、四天王っていうのがすごいかっこいいじゃないですか。当時すごい燃えません？そういう四天王を倒すとか。
なあ、まあそれはね。
ええ。ボス4人を倒す、
まあ。まあでも別に珍しい話でもないでしょ。
いや、僕多分、当時は多分珍しかったと思いますよ。
これ、87年やから、14か。 この頃やったら、結構四天王っていう言葉もあったと思うけどな。
そうっすか。
幽遊白書はもちろんとか。
いや、そんなんなかったな。そんなんなかったですよ。幽遊白書なんて。
幽遊白書はあるよ。
いやいやいやいや、幽遊白書はもっと後ですって。
え？始まったん？結構早いで。
いやいや。
あ、90年から。
でしょ？
マジか。でも3年しか変わらへん。
その3年大切ですから。あと、その、ジョブチェンジ？
うん。
もうちょっと、多分、初めての経験になって記憶があるんですよね。
ジョブチェンジは初めてですね。
で、そのグラフィックが変わって、大きくなって。まあ、大きくなる、かっこいいっていうイメージがすごくあったんですよ、当時。
ああ、そうですね。
めっちゃもう燃えてました。うわぁ、かっこいいって。
ああ、で、当時はね、めっちゃ強くなったっていう気がしたんですけど。
ええ。
今やると、強さはそんなに変わらないですね。
そうです。確か魔導士系も、うん、上位魔法が使えるようになるだけで回数は変わらなかったと思うんですよ。
そうですね。
ですよね。
うん。で、うん、戦士がナイトになって、
ええ、
その、下級、白魔法が使えるっていう程度ですよね。
あ、そっかそう。それで、回復がちょっと、まかなえるところですよね。
うん、まあ、ほぼ使わなかったですけどね。うん、基本、ポーションですよ。
でしょ
う。うん。で、ポーションを買うのもめんどくさいんですよ。一個一個。
あ、99とかじゃなくて、もう、ポロ、連射ですか？
連射できりゃいいんやけど、街によっては、ポーション買うときが一番下やったりするんですよね。めんどくさい。
はいはいはいはい。
うん、あと、回復すんのも、ポーション使うのもめんどくさいんです。15ぐらいしか上がらへんから。
はいはいはいはい。
うん。またカーソル位置を覚えてくれへんから。
なるほど。ドラケ10で言ったのは、魔法の、壺を一個一個使うような感じですかね。
そうそうそう。ほんで、後の FF やったら、その道具枠、並べ替えができたじゃないですか。
あ、そうですね。
この時できないんで。
うん。そうでしたか。
うん。で、重要アイテム、だ、竜と、まあ話忘れたけど、竜となんかはずっと一番上におるから、そいつらの下に来てるポーションをわざわざ選ばなかんんですよ。
ああ、連射、あいつがあるために連射ができるわけですよね。
そうそう、めんどくさいんですよ。
はいはいはい、はい。
うん、で、竜とですよ、竜との使いどころが、過去の、だ一番最初のガーランドの城、ガーランドの城に行った時に、なんか石板がある、怪しい石板だみたいなこと言ってて、
うん、
それ以上の説明がないんですよね。まあ、誰かが説明してたと思うんですけど、それ全然気づかんがって、どうすんねんどうすんねんと思って攻略見たら、ここで竜刀を使うって言われて、
はいはいはい、
あ、ずっと邪魔やったん、このためだけにあったんか。
ああ、なるほど、うん。一応最重要アイテムだったんですね。
まあそうですね。うん、光の玉みたいなもんで。
はいはいはい、はい。
まあでも、最初に手に入れてずーっと邪魔なままおったんが、その一回だけのためかいと思って。
なるほどなるほど。
うん、まあまあ、いろいろ。まあでも、比較的楽しかったですよ、ずっと。
ああ。
うん。しんどいなと思いながらも、昔こんなんやったなと思いながら。
いや、僕、しんどいイメージしかないっすわ。
いやいや、楽しいよ。ピチさんがしんどいのは、
うん、
多分ね、逃げないでしょ。
逃げないですね。
そのせいです。このゲーム、逃げるのは前提です。
絶対逃げないですから、僕は。
逃げへんかったら、ダンジョン持たないです。
持たないですよ。
絶対持たないから、だからそんだけ苦労したんですよ。
あ、
相当レベル上げんと無理ですもん。
うん、それそれ、ずっとやってましたわ。
そのせいですよ。うん、ダンジョンはある程度めんどくさいやつ逃げて、ようやくさささと進んで、ボスは大して強くないから倒せるんですよ。
あ、なるほど。
うん。逃げへんせいですよ。うん、あとね、魔法なんですけどね、
ええ。
お金で買うわけじゃないですか。
はいはいはい。
レベル8になってくるとね、すっげえ高いんですよ。で、書き方がね、レベル1でスペースがポンポンポンと空いて、100ゴールドとかそうなんですよね。ゴールドじゃないか、ギルか。なんですけど、レベル8まで行くと、 L8 って書いて、次、うん、その、金額とのスペースがないんですよ。くっついてるんですよ。だから、パッと見、一番上の8も、桁に見えるんですよね。
はいはい。
そんな金あるかいと思ったら、あ、違うんかいってなる。すっげえややこしいんですよ、これ。
あ、そうです。極端だから。あの、あと、伝説の武器シリーズは撮ったんですか？
あ、多分
最強。これ、エクスカリバーでしたっけ？まだ出てなかったでしたっけ？
エクスカリバーはあったんちゃうかな？俺、最後何持ってたっけ？
で、結局、この、
はい。マサムネ。
あ、マサムネですか？
マサムネとエクスカリバーもありますね。
結局、さっきのその、戦士に任務が一番良くて、うん、あの、お下がりシステムで、うん、その、いい武器が2個になるじゃないですか。
うん、
そういう時にお下がりも結構いいんで、
そうそうそう、
パワーアップできるんですね。で、それが、戦士がおらんから多分装備できんかったはずなんですよ。
エクスカリバーは戦士ですね。
ええ、
うん、戦士だけで、で、マサムネが一番強いんですよ。ただこれは誰でも持てるんですよ。はい、
あ、そうなんですか。
うん。だから、下手したら、
ええ、
一番強い武器を忍者に持たして、
ええ、
その下のエクスカリバーを戦士に持たせるっていうことになる。
ですよね、
うん。うん。そうやってもったいないから、戦士2がやっぱり正解でしょうね。
で、赤は結局一番使えんかった記憶があったんですけど、うん、そうでもなかったですか？
赤は使えましたよ。
あ、使えましたか？
そこそこの、うん、物理攻撃できるし、
はいはいはい、
そこそこ装備もできるし、お下がりがまあまあ切れるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、あとその、攻撃できる、防具があるんで、それを持たしといたら、
ああ、そうだ。それ全く僕記憶なかった、それです、
ね。うん。全体攻撃を、その、防具で刺しといて、あとちょっとで倒せるっていう時は物理で倒せるから、
うん、
そういう使い方ができるんですよ、
うん。
あ、そうそう、ガントレット。ガントレットがサンダラの役なんですよ。
はあ、いや、普通わからないですね、ガントレットでサンダラなんて。
わからんわからん。いちいち全部試さないですからね、そんな。
で、あと、多分、アンチさんあんまり気にしかしてないと思うんですけど、
うん、
ラスボス戦の BGM 覚えてないでしょ。
うん、全然。
普通の BGM ですかね。
あ、らしいな。戦闘が一曲しかないんですよね。
そうです、当時はですね。
うん。
これリメイクになってくると中ボス戦とラスボス戦で曲ができるんですよね。
うん。
ファミコン版は全部音楽統一なんで。
うん。
あれがちょっと盛り上がりに欠けるんですよね。
はいはいはい。あと、耐性とか、
ええ、
属性攻撃とかがもうこの辺から取り入れられてて、
うん、はいはいはいはい、
昔何にも考えてなかったと思うんやけど、
うん、
まあ火に強いとかそういう防具は結構あるわけですよね、うん、
はいはい、
まあその辺フレイムメールとかアイスアーマーとかやったらわかりやすいんですけど、
うん、
リボン、
うん、
頭につけるリボン、
そうですね、
これが全耐性があるんですよね。
これ、いつからのイメージかな？もう、ファンって言ったらもう、リボン取っとけばいいイメージがあるんです。
これでもね、つけてるだけでは意味わかんないんですよね。
はいはいはい。
多分、それはなんか、ファミマガとかに書いてるのを見てるんじゃないですか？
うん、
僕、知らなかったですもん。
あ、そうですか。
比べたら、リボンの方が、その、防御は低いんですよ。となると、リボンをつけてなかった、その、リボンしかつけられへん、白魔術とかに使わせたと思う。
そうですね。シリーズ通してリボンってもう何も効かんとかもめちゃめちゃいい値ですからね。
ああ、まあまあ、今となったらそうかもしれんけど。
当時は多分わからなかったかもしれないですね。
だって、ダイヤの兜で防御8なんですよ。
はい。
リボン1なんですよ。どっちつける言うたら、それはダイヤ被るでしょ。
そうですね。
うん。で、うん、今回攻略を見たから、
はい、
リボンを戦士にも付けさせたし、3つ拾えるんですよ、これ。
あー、なるほど。
ほんなら、これ付けてたら、毒にもならへん、石にもならへん、ごっつ楽なんですよ。まあ、そういう意味で難易度は下がりますよね。
いや、それ、ほんま知っとるとしなんて大違いですね。
大違いですよ。このゲーム、ほんまそういうところですよね。うん。
ただ、僕、 これ1は何度かクリアして、
うん、
高校生になって、ファイナルファンタジー1、2セットっていうのをファミコンで出てたんですよ、後期に。
うん、
これ覚えてます？
いや、覚えてますよ。
ちょっとカセットがでかくて、まあ、そのまま、入ってるような感じなんですけど、あれをパッケージで買った時に、攻略本みたいなのがついてたんですよ。
うんうんうん。
あれには結構詳しく書いてたんです。これはこうした方がいいとか、ものすごい詳しく。
ああ、はいはいはい。
確かあれ見ながらやったような記憶がありますね。2回目クリアした時は。
はいはいはい。まあ、だからそういうのとか、その子供たちの間で情報がいろいろ回ったりして、
うん、
それなりに、クリアはできてたなと思うんですけど、
うん。
今何の情報もなしにやったらお手上げやと思います。
ですね。これもう見ずに、う
ん。見ずには無理やと思うんですね。うん。で、見ながらやってちょうどよかったですわ。うん。それなりに楽しめたし。
魔法の回数制限は、
うん。
どうです？きつくなかったですか？
な、全然。
あ、そうですか。
途中から魔法使わないですもん。
そうですよね。回数制限なんかありますもんね。
そうそう、アイテムで十分いけるんで。うん。
いや、後にプレイステーションでもリメイクされまして、ゲームボーイアドバンスでも行きまして、うん、で、このゲームボーイアドバンスので確か MP 制限に変わったんですよ。
ああ、らしいですね。
ええ、うん。そこでぐっとこう、難易度が変わったような記憶があるんですけどね。
うん。まあ、だから久しぶりにやってみたけど。
はい。
まあ面白かったと思いますね。これを、うん、まあファミコン時代に出したんやから、やっぱりドラクエと並ぶゲーム。
まあそうです。
だなっていうのは思いますわ。
あの当時やっぱり、ドラクエに模範したゲームがめちゃめちゃバンバン量産されてましたけども。
うん。
そのうちに残っとるいうことはやっぱり、出来が良かったということですからね。
その、ドラクエの真似じゃなかったんですよね。独自の、うん。うんいわゆるそのネーミングとかも、実在する、その、神様の名前とか、うん。ドラクエは結構、魔法にしても、呪文にしても、その、堀井さんが考えたようなやつやけど、まあ、ファイラとかね、ファイ、サンダガとかね、なんか、リアルにありそうな。
そうですよね。
うん。で、バハムートとかそういうその、どっかの、宗教で出てきそうな、
うん、
神様です。神様の名前とかじゃないですか。
まあ、めちゃめちゃ坂上さんの野心が詰まっとったということですね。
うん。その辺は、まあ、出来としては素晴らしいなとは思いますね。
うん。
うん、あと僕、天野さんのデザインね。
ああ、はいはい。
うん。味方のキャラはいいんですけど、モンスターがよくわからんって言ってたんですけど、
はい。
やっぱ分からないですね。どっち向いてるかも分からへんし。お前何してんねんっていうモンスターがいてるんですよ。
動向が、まあ止まってますから、そこまで、あと想像ですけども。
うん。
それ、動かすのも大変ですけど。
その、右向いてたり、正面向いてたり、いろいろですからね。うん。
でもなんとなく、こう、かっこいいっていうイメージはなかったですか？
まあ、かっこいいやつもいますよ、もちろん。
うん
うん、その形が分かるやつはかっこいいんやけど、
ええ、
お前はそれはどういうことどういう表現なのっていう、なんか、何やったっけな、トロルやったかななんか、
はいはい、
ちょっと何中腰で、うん、頭抱えてるポーズなんですよね。
ああ、はいはいはい。
なんなんこれ。よう分からへんねんけど。
プリンとか出てない、まだワンワン出てなかった
っけ。いや、出てきましたね。
スライム系のやつですね。
スライム系のやつ。あいつもムカつくんですよ。
そうね。完全属性で。魔法しか効かない。
魔法しか効かないです。
ええ
ー。うん。まあ、プリン系でできたら逃げますけど。
そ、その手があったんだな。
逃げなしゃあないですよ。まあ、こっちも。
なんとか戦ってましたね。
うん、魔法何本あっても足りへんすよね。
うん。
うん。だから基本ダンジョンは逃げてましたね、序盤は。途中からは、その、癒しの杖とかが手に入ったら、なんぼでもできるようになったけど。
はいはいはいはい。
うん、ちょっと弱いやつで何ターンか弱い攻撃しといて、うん、その間に、こっちが回復するとかね。
なるほどな、うん。なるほど。やっぱ頭使うんだけどです
ね。まあまあそうですね。
うん
うん、で、最後。
はい。
まあ、全部ストーリーの説明とかもエンディングで終わって、
ええ、
最後に一筆書きで ジエンドっていう文字を書くんですよね。
お
これが結構な長尺使って
。グラフィック、凝ってますね。
凝ってますよ、あれ。
お
多分子供にはあれジエンドに読めへん。
あ、おしゃれな殴
り台なんですよね。
はいはいはいはい。うん
を縁取りしながら一筆書きでして最後中もちょっとグラデーションで線で縫っていくみたいな感じで。
わあ、頑張ってますね。
頑張ってますね。こういう見せどころをすごく手をこんかけて作ってるんやなっていう。
なるほど。
うん。まあ、これで、終わりということで。
はい、お疲れ様でした。
はい。